SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアでの歯科治療の仕組みを理解することは、健康とウェルビーンを保つ上で欠かせません。今週のオーストラリアエクスプレインドのエピソードでは、オーストラリアにおける大人と子どもの歯科治療の基本、主にこれらのサービスにアクセスする方法、かかる費用、そして歯の健康を保つためのコツをお届けします。歯の健康管理とは、歯や歯茎など、口の中を健康に保つことです。歯科医の中でも私たちが最もよく訪れるのは、General Dentist、一般歯科医です。一般歯科医は幅広い治療を行うことができるプロです。メルボルンで15年以上の経験を持つ一般歯科医、ウェッサム・アッテア医師によると、一般歯科医はほとんどの治療に対応できますが、専門的な治療が必要な場合、スペシャリストを紹介することもあるといいます。
Depending on what condition is available to the dentist, they might require referring to a specialist.
どのような状況で歯科医を訪れるかにもよりますが、外科手術やインプラント、時には口の中全体のリハビリテーションなど、その分野の専門家であるスペシャリストを紹介されることがあります。また、子どもを専門とした歯科医もいます。アッティア医師でした。また、オーラルヘルスセラピストという専門家もいます。この専門家は歯のクリーニングや検査などの訓練を受けており、口腔衛生習慣や病気の予防について患者を教育する重要な役割を担っています。オーストラリアではプライベート、並びにパブリックのクリニックで歯科サービスを受けることができますが、審美治療を除き、パブリッククリニックではより手頃な価格で受けることができます。
In public, patients may not have the opportunity to choose which dentist.
公共クリニックでは患者は歯科医を選ぶことができないかもしれません。通常、審美治療や高度な治療は行われず、また歯科学生やオーラルヘルスセラピストが治療を行うこともあります。もちろん歯科医師の監視下ではあります。アッティア医師でした。パブリッククリニックは予約が殺到し、予約待ち時間が長くなることが多々あります。加えて患者は少額の支払いを求められることもあります。一方、プライベートでは治療費はアウトオフポケット、つまり患者が負担するか、プライベート保険を使用する必要があります。
Full payment will be required in private practice.
プライベートクリニックでは全額を支払う必要がありますが、患者は治療してもらう歯科医を選ぶことができます。また、審美治療をはじめ、最新のテクノロジーを使った治療など、パブリックのクリニックではアクセスできない幅広い治療を受けることができます。アッティア医師でした。歯科治療はオーストラリアの公的医療保険、メディケアの適用外となっています。
メディケア would onlyconsider covering for dental treatments for teenagers and young children. There is a scheme that's called CDBS.
メディケアは場合によってティーネイジャーと幼児の歯科治療をカバーすることもあります。チャイルドデンタルベネフィットスケジュール CDBS と呼ばれる制度で、通常センターリンクから何らかの支援を受けている家庭で、ティーネイジャーや子どもがいる場合、特定の時期においてこの支援を受けることができます。アッティア医師でした。幼少期の口腔衛生の悪さは、大人になってから口腔疾患になる最大の要因です。したがって子どものうちに必要な歯科サービスを受けることがとても重要です。セーブセスオーストラリアのコミュニティ情報担当官であるジャスティン・ボット氏は、チャイルドデンタルベネフィットスケジュールの重要性を次のように説明します。
The Child Dental Benefits Schedule aims to improve access to dental services for children
チャイルドデンタルベネフィットスケジュールは、子どもたちが歯科サービスを受けやすくすることで、将来大人になったときに口腔疾患が増えないようにすることを目指しています。仕組みとしては2年間で最大1095ドル分の基本的な歯科サービスをカバーしています。ボット氏でした。チャイルドデンタルベネフィットスケジュール CDBS の2年の上限期間は、子どもやティーネイジャーが最初に対象となる歯科サービスを受けた時点から始まり、その期間中ずっと条件を満たしている必要があります。最初の2年間が終わった後も、引き続き条件を満たしている場合、次の2年間も追加の資金を受けることができます。この制度は子どもが対象外になるまで続き、2年の期間が始まる際に、その年の1月1日に金額が直接されます。注意点として、2年の期間内に使われなかった残額は繰り越されず、次の期間には引き継がれませんが、新たな期間に入れば、また資金が利用可能になります。ボット氏でした。しかし、すべてのオーストラリアの子どもや若者が、このスケジュールを利用できるわけではなく、厳しい適格基準があります。ボット氏によれば、チャイルドデンタルベネフィットスケジュールを利用するには、子どもが17歳以下で、過去1年で少なくとも1日はメディケアの対象である必要があります。
They have to be getting their payment from us from at least once a year.
年に1回以上サービスオーストラリアからの支払いを受けている必要があります。もしくは親、ケアラーまたは保護者がその年にファミリータックスベニフィットパート A、 ペアリンティングペイメントまたはダブルオーファンペンションを受け取っている場合、子どもはスケジュールを利用できる資格があります。さらに子ども自身がアブスタディ、ファミリータックスベニフィットパート A、 ケアペイメント、障害支援年金またはユースアランスを受け取っている場合も資格があるかもしれません。ボット氏でした。このチャイルドデンタルベネフィットスケジュールでは、定期検診、レントゲン、クリーニング、フィッシャーシーリング、爪物、根管治療、抜歯などがカバーされていますが、歯並びの矯正や美容目的の歯科治療は対象外となっています。ボット氏によると、このサービスを利用するための重要なステップは、治療を受ける前に歯科医に CDBS を利用することを伝えることだそうです。ほとんどの家庭は CDBS を利用する際、前払いをする必要がないバルクビリングの方法を選んでいます。しかし、後からメディケアに払い戻しを請求することも可能です。ボット氏でした。また、子どもの CDBS の利用残高は、すべての政府サービスがリンクされているマイガバアカウントを通じて、オンラインで確認することができます。また、メディケアに電話して確認することもできます。さらには、歯科医も診察時に、お子さんの利用可能なベネフィットや残高を確認することができます。しかし、オーストラリアでの歯科治療は、他の国と比べても高いと、アッティア医師は説明します。一般の人にも歯科治療費について聞いてみました。
I think they're crazy expensive, especially now.
クレイジーなほど高額だと思います。特に今の生活コスト高の中、歯医者に行くのを先延ばしにできるのであれば、そうする人が多いと思います。多くの人は厳しい選択を迫られています。歯を残すか食べ物を確保するかという感じです。私はオーストラリアに8年間住んでいますが、これまで一度も歯医者に行ったことがありません。とても高くて、ここオーストラリアでは手が届きません。プライベート保険があっても費用を賄うのは難しいです。ですから私は故郷トルコに帰って歯の治療をする方がいいと思っています。一般人の声でした。アッティア医師は、オーストラリアの歯科治療の高さは事業運営費や他の要因によるものだと説明しています。確かに費用は高いですが、これは他の国とは異なり、運営コストに関連しています。歯科医は患者の安全を保障するために多くの保険に加入しなければなりませんし、少なくとも5年間、通常はさらに長く教育を受けています。さらに最新の知識と根拠に基づいた歯科治療を提供するために、継続的な専門教育に多額の費用をかけていることも費用が高い理由の一つです。 アッティア医師でした。歯科治療の高額な費用を避ける最善の方法は歯のケアをしっかり行うことです。予防が治療よりも重要であるとアッティア医師は強調します。
I would really highlight the word prevention and care to brush
aside. 私は特に予防とケアという言葉を強調したいです。口腔ケアを優先し、定期的に、つまり半年ごとに、年に2回は歯科医に見てもらうことが大切です。アッティア医師でした。以上、オーストラリアエクスプレインのマラム・イスマイルのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。